77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました。 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。9月19日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日まずは展覧会の話題からいきたいと思います。現在長崎県美術館で開催中の長崎ピース文化祭2025、皇室の名品と長崎皇居三の丸肖像館収蔵品展、こちらからご紹介したいと思います。第40回国民文化祭、第25回全国障害者芸術文化祭、長崎ピース文化祭2025に合わせて開催するこの作品展は、皇室ゆかりの美術工芸品などを収蔵展示する皇居三の丸肖像館の収蔵品を中心に構成されます。明治時代以後の長崎ゆかりの美術を収集展示してきた長崎県美術館の活動に鑑み、約6200件に及ぶ皇居三の丸肖像館の収蔵品の中から、優れた風景画家として名を残した長崎出身の洋画家山本森之助の作品や、荒木寛歩の養子となって近代の日本画壇を牽引した大村市出身の荒木十歩の作品など、近代以降の長崎ゆかりの美術の一側面を物語るような名品の数々が並びます。まあ、本展は今日まで大切に受け継がれてきた皇室ゆかりの名品の数々を通して、皇室文化の成果に触れるとともに、地域の文化を見つめ直すきっかけと なる素晴らしい作品展となっております。この機会でしか見れないような貴重な作品の数々で、中でも国宝蒙古襲来絵言葉という作品があって、もうこの作品に私見入ってしまったんですよ。やはり実物をこう目にすると伝わるものってこうありますよね。そしてですね、展覧会入場者にはこの作品展のパンフレットもいただけるんですよね。このパンフレットの中には、展示されている作品とその作品のこう説明なんかも書いてあるので、こちらと合わせてご覧になるとよりお楽しみいただけると思います。もう素晴らしいものがたくさん並んでますので、見応えたっぷりです。ぜひこの機会に展覧会ご覧ください。今日はこの展覧会のご招待券をペア2組4名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは9月22日の月曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。長崎ピース文化祭2025、皇室の名品と長崎皇居三の丸肖像館収蔵品展、こちらは10月の19日日曜日まで長崎県美術館で開催中です。ぜひご覧ください。さあ、今日も素敵な作品早速ご紹介していきます。ブラックドッグ、中国を舞台に罪を背負った青年と黒い犬の絆を美しいブルーグレーの映像で描き、2024年第77回カンヌ国際映画祭にてある視点部門の最優秀作品賞とパルムドッグ審査員賞を受賞したヒューマンドラマ、800戦場の英雄たちのグアン・フーが監督を務めています。この作品、まず犬が出てくるっていうだけでもうなんかこうジーンとねしてしまうんですよ。もう映画見る前からですね。この物語も人と犬が心を通わせる、本当にね感動する話でした。カンヌでパルムドッグ賞を受賞したワンちゃん、シャオシンって言うんですけども、 賢くて私もびっくりしちゃったんですよ。ぜひこのワンちゃんにも注目してみてください。ブラックドッグ、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマなどで公開です。続いての作品はザザコルダのフィニキア計画。ウェス・アンダーソン監督がベニチオ・デルトロを主演に迎え、ビジネスの危機的状況を打開すべく旅に出たヨーロッパの富豪ザザコルダが、娘で修道女のディーゼルと共に様々な事件に巻き込まれていく姿を描いたコメディーです。2025年第78回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品され、共演にはケイト・ウィンスレットの実の娘で俳優のミア・スレアプレトン、マイケル・セラ、リズ・アーメットなどウェス・アンダーソン作品に初参加のキャストに加え、トム・ハンクス、スカーレット・ヨハンソン、ベネディクト・カンバーバッチなどおなじみの顔ぶれも集結しています。私もねまだこれ見てないのですごく楽しみです。ウェス・アンダーソン監督最新作、ぜひ劇場でお楽しみください。ザザコルダのフィニキア計画、こちらは九州ではキノシネマ天神ほか全国で公開中です。続いての作品はミシェル・ルグラン、世界を変えた映画音楽家。映画音楽の巨匠ミシェル・ルグランの奇跡と人生最後の公演の舞台裏 を追ったドキュメンタリー映画です。ルグランが携わった 30作以上の映画の名場面や、16ミリカメラで撮影された若き日のルグランの映像など、個人的アーカイブも多数収録された作品になっています。私ですね、もうミシェル・ルグランの曲大好きなので、すっごくこの作品良かったんですよ。もともとミシェル・ルグランの音楽も本当にもう大好きなので、すっごく興味深くてね、ものすごく見入ってしまいました。彼の音楽に対する情熱などいろんなことを学べる素敵な作品です。ぜひこの作品ですね、音楽好きな方にもおすすめです。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ミシェル・ルグラン、世界を変えた映画音楽家、こちらは全国順次公開中で、九州では KBC シネマ佐賀のシアターシエマなどで公開です。ただいま紹介した作品、詳しい情報はそれぞれの公式ホームページをチェックしてくださいね。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。ザ・モンキー、スティーブン・キングの短編ホラー小説サルとシンバルをロングレックスのオズグッド・バーキンス監督が映画化した作品で、死を招くサルのおもちゃに狙われた家族の凄惨な運命をコミカルかつポップに描き出します。ミーガン・ソーシリーズのジェームズ・ワンが制作に名を連ね、ダイバージェントシリーズのテオ・ジェームズが成長した双子を一人二役で演じ、タチアナ・マズラニー・イライジャー・ウッドが共演しています。この作品ですね、猿のおもちゃがめちゃくちゃ怖いんですよ。もう思わず目をそらしたくなるぐらい、ちょっとかなりグロテスクなシーンがあるので、苦手な方はね、ちょっとこう気をつけながらこう見ていただきたいななんて思うんですけれども、もうハラハラドキドキするんですけど、結構コミカルなタッチで描かれています。でもね、猿のおもちゃがとにかく怖いので、もうぜひ怖さを楽しみながら映画館でご覧ください。ザ・モンキー、こちらはサジェボシネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は 100M 地球の運動についてで知られる漫画家ウォートさんの連載デビュー作で、陸上競技の世界で100メートルという一瞬の輝きに魅せられた者たちの狂気と情熱を描いたスポーツ漫画 100M をアニメーション映画化した作品です。恋の出演には松坂桃李さん、染谷翔太さんなどが演じています。この作品ですね、100メートル走を走り続ける彼らの中にある心の葛藤とか、成長していく姿にこう見はまってしまったんですよね。私結構これ原作も気になりました。そしてですね、なんといっても彼らの走ってる時の顔、これがねすごく印象的だったんですよね。なかなか面白い作品でした。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。 100M、 こちらは東方シネマズ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はファンファーレ2つの音。白血病を宣告されたことをきっかけに生き別れた弟の存在とその隠れた才能に気づいたスター指揮者、運命の再会を果たした兄弟が様々な音楽とともに未来へと歩き出す姿を描いた人間ドラマで、監督はアプローズアプローズ主任たちの大舞台のエマニュエル・クール・コールがメガホンを取っています。まあ、この作品2人の関係を音楽がつないでくれるところがねすごく良かったんですよ。まあ、ラストのコンサートのシーンがね心に染みて今でもすごく印象に残っています。本当に素敵な作品でした。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ファンファーレ2つの音、こちらは全国順次公開中で、長崎では来月10月17日から長崎セントラル劇場で公開です。さあもう一つご紹介します。宝島。戦後の沖縄を舞台に時代に抗う若者たちの姿を描き、第160回直木賞を受賞した新藤純良さんの小説宝島を映画化した作品で、流浪に献身シリーズの大友啓史監督がメガホンを取っています。キャストは妻夫木聡さん、広瀬すずさん、久保田正孝さん、永山瑛太さんなど豪華キャストが集結している話題作です。この作品ですね、なんといっても俳優さんたちの演技がすっごく素晴らしかったんですよ。まあ、特に19年前に公開された映画灘草々に出演していたことをきっかけに地元の人たちの交流をこう続けて、言葉も身も心もうちなんちゅう、まあ、沖縄の人そのものだったっていう妻夫木聡さんの圧巻の演技は本当に素晴らしかったです。もうね魂がね入り込んでるんですよね。そしてまあこの作品企画から完成まで6年かかったそうで、まあ、そんな中コロナで2度撮影が延期になったりしてもうダメかもしれないってこう思ったそうなんですけど、まあ、そんな中妻夫木さんをはじめ俳優さんたちはずっとこう待ち続けてくれて、いくつもの困難を乗り越えながらもようやく完成したというもう奇跡のプロジェクトだそうなんですね。まあ、それだけご苦労があった作品なので、皆さんのこうかける思いっていうか意気込みをねものすごくこうスクリーンから感じました。この作品沖縄がアメリカだった20年が描かれているんですけれども、まあ、その中で今まで知らなかった沖縄の姿が映し出されていて、まあ、それを見ることによってさらに自分が知らなかったこう沖縄をもっとこう知ろうとするきっかけになっていくっていうことも思ったんですよ。まあ、私は今回この作品を通して沖縄戦とか沖縄返還のことについてもっと知っていかなければならないこうというそういうふうに考えるきっかけになったんですね。まあ、知っているようで知らないことってこうまだまだたくさんあるんだっていうことも改めて感じさせてくれました。まあ、正義ってなんだろう、戦うってなんだろうっていうこういう問いかけは現代の私たちにもこう突き刺せることで、まあ、そんな中自分にとって大切なもの、宝物は一体何だろうとこう改めて考えさせてくれる作品です。きっとその答えがもしかしたらこの作品の中から見つかるかもしれませんよ。ぜひ大きなスクリーンでご覧いただきたいと思います。宝島、こちらは東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。今日は宝島非売品パンフレットを5名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは9月24日の水曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画をご紹介します。揺さぶられる正義。多くの免罪を生んだ揺さぶられっ子症候群事件を追ったドキュメンタリー、文化庁芸術祭賞 優秀賞など数々の賞を受賞した関西テレビ制作のドキュメンタリー検証揺さぶられっ子症候群シリーズをもとに新たな取材と視点を加えて映画として完成させた作品です。まあ、この作品を見てですね、まあ、揺さぶられ症候群のことって知ってるようでね、あんまり知らなかったので勉強になったんですよ。まあ、映画を見ながらいろいろ考えさせられました。ぜひこの機会にご覧ください。揺さぶられる正義、こちらは明日9月20日から全国順次公開で、九州では福岡の KBC シネマ、佐賀のシアターシエマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、ここで皆様からいただいたメッセージご紹介したいと思います。ラジオネーム、ひだまりのまおさん。美香さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。原作を1月に読み終えて、待ちに待ったブラックショーマン、ついに見てきました。オープニングから福山雅治さん演じるたけしさんのマジックショーに引き込まれ、物語もぐいぐいハマって、ブラックなヒーローが大好きになる素晴らしい映画でした。テレビの旅福山を見て、映画を見て、東野圭吾さんがゲストの福のラジオを聞いて、すっかりブラックショーマンに染まった一日でした。次は私が大好きな松本潤さんを殿と慕ってくれる山田裕貴さんのベートーベン捏造を見に行く予定です、といただきました。ありがとうございます。なんかね、前もね、楽しみにしてるってずっとねメッセージいただいてましたもんね。楽しんで来られたようでよかったです。またよかったらベートーベン捏造を見に行ったら感想聞かせてくださいね。ひだまりのまおさん、いつもメッセージありがとうございます。もう一ついきましょうかね。ラジオネームマリアーナさん。美香さん、こんばんは。こんばんは。先日映画ブラックショーマンを見てきました。もう人気ですね、ブラックショーマンストーリーがとても面白く、福山雅治さんのマジックもすごく巧みで感心しました。最初の時代劇風ショーの中での盾のシーンもかっこよかったし、似合っていました。龍馬伝やルローニケンシンに出演した時の福山さんを思い出しました、といただきました。ありがとうございます。本当にね、マジシャンかって思うぐらい、福山さんのね、マジックテクニックって本当にすごかったですよね。なんかそのままマジシャンもできそうな感じですよね。そしてこのオープニングの盾のシーン、さすがこう龍馬伝も経験されてる方ね、だけあってちょっと決まってるなーなんて私も思いましたね。マリアーナさんもブラックショーマン楽しんで来られたようでよかったです。また何か映画をご覧になられたら、ぜひ感想を送ってくださいね。マリアーナさん、いつもメッセージありがとうございます。さあ、この番組では皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしております。 FM 諫早のホームページや公式アプリのメッセージ、または E メール niji@771fm.co.jp、 そしてミカのフラワーシネマのホームページ、私のインスタグラムや Facebook の DM からもお待ちしております。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画ロシュフォールの恋人たちより双子姉妹の歌を聞きながらのお別れです。皆さん、どうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。